さん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
はい、元気にやってまいりましょうと。
やります。
はい、いうことなんでございますが、
はい、
あれでして、
何ですか、
年明けとこの前なんかね、東京でオートサロンが開かれて、
ほうほう、
なんか派手にやってるみたいなんですけど、
うん、
車関係ね、
ええ、
いろんな車がポツポツと発表されて、
うん、
まあいいなと思っておったんですけど、
は
まあ F1 ですよ。
何を避けようき、
はい、私の大好きな F1 でございますけど、はいはい、来シーズンに向けていよいよ大幅な、レギュレーション変更が施される今年。
そうですね、
はい、キャデラックも参ります、アウディも参ります、
うん、
はい、ドライバーも大体決まりました、
うんうん、
はい、もうほぼほぼ決定ということでやってますけども、はい、まあ、肝心要のまだ、うん、車っていうやつがね、もうみんな各社発表してない形でして、
うん、あ、まだなんですね。
まだそうですね、発表会みたいなのがぼちぼちやる出す頃かな、
うん、
なんか今イメージこんな感じみたいな、だいたい、うんうん、プロトタイプが発表みたいな、そんな感じでやってまして、
はい、
うん、はて一体何が変わるんだと、
うん、結局ね
2026年から、
はい、
あの我々好きもんだけの間では、
うん、
なんとなくぼんやり言うてましたけども、
はい、
うん、大体こういうところが変わります的なね、
はい、
ところがいろいろ発表になってきてましてね、
うんうん、
そのあたりを記事を読みながら、
はい、
何が変わるのか、けんけんがくがく検証してみようということで、
はい、シャドウ解説委員からの解説をお願いいたします。
いや、そんな大層なもんじゃないですけどね。そんな大層な方でできないですけど、なんとなく、
うんうん、
なんとなくかなっていうやつがございますんで、はいはい、まあまあ一番大きなところでエンジン関係が今年は変わっていくと、
うん
うん、まあまあ、前まで73か82、エンジンが82、エンジンパワー内燃機が8、
はい、
で、電気が2か3ぐらい、
うんうんうん、
でそれでまあ 100% になってたんです。今年からいよいよ55になりますと、
ほう、
いうことでね、
半々で、
それもなんか具体的にちょっとよくわからなかったんですけども、
うん、
何やろ、パワーユニットのところを見ますとですね、
はい、
エンジンは今年も 1.6 リッターの V6 ターボ、
うんうん、
今までと同じですわ、
うんうん、
ね、うん、もうちっちゃいエンジンなんですよ、ターボがついてるから、ね、
1.6 リットルか、は
ー、もう何年も前からこれですよ、もう普通に 1.6 ターボですよ、
うん
うん、ターボ廃止の時はね 3000cc とかありましたけど、
はい、
その分まあカラーはでかいしエンジンうるさいしっていう、
うんうんうん、
やつやったんで、何年か前からは行って、昔ベネトンが、そうですね、何やったっけ、3000cc 時代に、V6 か、そういうベネトンも。
ほうほう。
ベネトンもこれぐらいで V6 ターボで走ってた時期ありましたけどね。ミハイル・シューマッハがね、むちゃくちゃ、むっちゃパワーが遅かったけど、ミハイル・シューマッハ買ったりとかしてましたけどね。
そうなんですか。
すごい、すごいですよ。シューマッハやっぱりすごいんですよ。そういう点では、うんうん、パワーを引き出すっていう、
うんうん、
なんですけども、まあ、圧縮比が変わると。
はい、はい、はい。
このあたりはあんまりよくわからないって、圧縮比変わるんですけど、エンジン単体でのパワーは、536馬力。そこら辺の GTR ぐらいですよね。
ああ、それぐらいになるんだ。
GTR いじくれば536馬力ぐらいもありますから。
なるほど。
500馬力ぐらい平気で出る車日本でもありますんで。
うんうん。
はい。そんなぐらいになるんでしょうけども、ここにかかってくるのが電気が今年から変わるので、かかってくるんであって。
はい。
うん。なんや、MGUK っていう。
MGUK、は
あ。多分、運動エネルギー回生システムって書いてあるんで、回生システムですね、これね。
今の、何ですか、ハイブリッド車に回生ブレーキっていうのありますけど、またそれとは違うんですか？
いや、近いもんやと思いますよ。
うんうん、
熱を、エネルギーに変えると。
ほー。
だって回線システム今ついてるやん、いっぱいいろんな車に。
そうですね。もう K4 にさえ入ってるぐらいですからね。
あれ気持ち悪いっすね、回線システムって。
どういうことです？
僕最近日産のやつ乗る、いや、機会があって。
うん。
日産の、何やったっけな、ノートのもう一発上なんかありますやん。
リーフとか。なん
リーフやったかな、なんかそういう 1500cc ぐらいの。
一応、
やつは
電車ではなくてね。
うん。完全電子じゃなくて、電気じゃなくて。
はい。
うん。だから、そのハイブリッドなんですよ。
うん、うん。
で、多分エネルギーが回生なんですよ。電気部分で回生エネルギーを使って、この部分を電気で走りますみたいな。電気で変換しましたみたいなデータも出るんですよ。
はい、グラフみたいなのがぐるぐる出るみたいなやつね。
そうそうそう。ほんで、これで、ここまでの走ってる間に、どれぐらい、はい、タグ得したかみたいなの
か。はいはいはい、儲けましたか、
出てますわな。ピッてモニターに出るんですよ。と思って乗ってたんですけど、
はい。
なんか常にサイドブレーキが引かれてるみたいな車なんですね。
はぁー。
だからその、アクセルポーンって抜いた時に、
うん。
逆に、そこで回生システムが作動するんですよ。
うんうんうん。
で、ブレーキかかったみたいな状態になるんですよ。
要するに、その、ブレーキ不満でもアクセル離すだけでブレーキがしっかり効いた気がする。
そうそうそうそうそう。エンブレとかそういうレベルの問題じゃなくて、グオーンってなんか思いっきりブレーキかかってるような感じ。
へぇー。
最初サイドブレーキとか引きっぱなしで俺走ってないかなと思って、いろいろ見ましたもんね。
そんなぐらいに。
これが回生システムってやつかいなと思って。
うんうんうん。
こうなんか全然、なんかエンジンカーに乗ってるような気が全然しないんですけどと思
いました、ね。ああ、なんか気持ち悪いというか。
うん。まあただ電気で走ってるところもあるから。
はいはい。
その電気のこう、なんていうかな、ラジコン的な加速の仕方っていうかな。
ふえーみたいなやつ。
いきなりパーって、走るみたいな。
ほうほう。
エンジンみたいにぐわーって盛り上がっていく感じじゃなくて。
はいはいはい、はい。
突然ブイーンって走っていく感じってありますやん。
トルクがパキーンと上がっていくような。
そうそうそうそう。あ、これはこれでなかなか、うん、なんかそうやね、と思って。悪くないよね、と思ったんですけど。
うんうん。
まあそういうのもあると。いうことで、その回生システムってやつを使います。
はい。
ね、その回生システムってやつが、今年から強化されて、
うん、
それが、約500馬力分、うん、回生システムに耐えると、
うんうん、
で合計で1000馬力、
ほうほうほう、ね、理屈の上では、
だから50-50やから、
うん、
1000馬力ぐらいになって、うん、まあまあ、均等でございますと、
うん、
50-50使って1000馬力だから、ね、去年ぐらいまでの全然パワーは出ますと、
うんうん、
いうことらしいんですわ。
うん。
うん、で、ただ、ここに関わってくるのが今年からエネルギー。
はい。
ガソリン。
はい。
ガソリンっていうのは今年から使わないと。
うん、なんかそれをずっと聞いてましたね、確かに。
ね、なんか2種類ぐらいあって。
はい。
これが何やったかな。
うん。なんかバイオだなんだみたいな。
そうそうそうそう。バイオ燃料と、
うん、
ああ、これか。持続可能燃料っていうやつを、今年から 100% 使います。
何じゃそのふぬけた名前の燃料は。
ガソリンじゃないんですよね。
はあ。
うん、一つがバイオ燃料。バイオ燃料は、
うん、
第二世代バイオ燃料って、もう、いつの世代が、一世代がどこにあったんかって全くわからないですけど。
確かに。
だから、これはね、この第二世代バイオ燃料って、
うん、
あれですね、その原料は非食用バイオマスまたは都市廃棄物から得られるものでなければいけないっていうことだから、うん、
バックスザフュージャーみたいですね。
あれですわ、多分ほら今飛行機とかで、
はい、
ほら家で使った天ぷら油、は
い、廃油ってやつね、
エネルギー、そうそうそう、あれのことでしょ。
なんだ、松屋で買えてるやつね。
うん、
うん、松屋でポスト貼ってますね。
松屋よう行く人がそんな書いてますもん。
書いてます。うん、その油で飛行機をどうのこうのみたいな燃料がどうの。
そうそうそうそう。今なんかそれが油捨てんなみたいな話になってってるじゃないですか。うん。どうもそれのことをバイオ燃料ってサラダ油使って走るっていうこと
ですね。サラダ油ね。
うん。だからちょっともう使えなくなった家の何やろう。 人間が消化できない、人間が消化することのできない高セルロース系の農作物、
うん、
や、バイオ燃料用に栽培された作物などがそれに当たるって書いてある、ね。うんうん、なんかちょっとよくわかりませんけど。
だからトウモロコシとか言ってたやつの使わんって、
ね。要はもう都会で出る、非食用燃料だって、ね、うん、サラダ油とかそんなしかない。
まあ、廃油ですわな、要は。
うん、まあ、廃油ですわ。うん、あんまり何にも使えなかったような廃油をもう一遍再利用しましょうと。
うんうん
うん、で、これを使うか、非生物由来の燃料であることの e フューエルっていう
ものを使ってる。これがなんかよくわからんやつね。e フューエルっていうのをね。
合成燃料って書いてあるね。これは持続可能電力を用いて調達された水素と炭素を用いて製造する燃料であると。
絶対わかんねえ、そんなことが。
からんっす。ね。だから、F1 って、やっぱ開発室なんで、世界中の車の。
うん。うん、
ウルトラカシコばっかりおるんですよ。
まあそれはそうなんでしょうね。
あそこにおる人全員数学の天才なんで。うん、燃費だとか空力だとか。
うん、そうですね、
うん。みんな想像もつかないぐらい天才らしいんですよ。
はいはいはいはい。
うん、だからその人らが考えてるからもうちょっとよくわからないです。
うん、何言ってるのかよくわかんないっていうところですね。
それでも走れるってことなんでしょ
う。うん。
それ使って、だからそれにみんな各メーカーが宿泊してるってことやと思うんですよ。
なんかその。
こんなもん使って走れんのかいなっていう話になってるんやと思いますよ。
ちゃんと供給できんのかよっていう気もしますよね、本当。
いや、供給は大丈夫なはずなんですよ、これ。
そうなの？
供給は全然十分な供給量はあると思うんですよ。
ほうほうほう。
いらんもん、俳優やから。
いや、それをちゃんと質のいい、燃料に変えていかなあかんわけでしょ？その原料がいくらあっても。
はい。それはあんたたちは考えろっていうことでしょ。
そこですよ。
うん。それで走る車作れよって、各メーカーが言われてる、エンジンメーカーが言われてる。
そうですよ。それで走るエンジン作れって言ってるわけですから。
だからそれはやっぱり賢いにしかできない。スーパー賢いたちがやるってことですよ。まあ、ある程度ガイドラインもあったんでしょ
うね。まあね、これなんでもね。
こういう風な感じでやるっていう、元の議論、基本みたいなのあったんでしょ。けども、
うん
うん、まあだからそういうのを使って走るっていうのが一番でかいところですわ。
ね、コスト高いんでしょうな、サドウェア。
果たしてこれでパワーが出せるんかとか、
うん、
そういうのが今懸念されてるところなんやと思いますよ。
うん、そうなんでしょうね。うん、
で、ね、そうですね。じゃあな、車は確かシャープになるはずなんですよ。今までよりもさらにもっと狭まるはずなんですよ。
ナローになるの？
ナローになります。ナローになるはずです、もっと。ナローになるからその分をどうするんだと、
うん、
いうことですよね。だからその分何に頼るんだっていうことは、うん、やっぱりこう空力ですよ。エアロですよ。エアロっていうやつがあって、アクティブエアロっていうやつが、
は
あ、今年から使われますと。
サスでなくてエアロ。
そうそうそう、アクティブサスとか昔ありましたよね。
うん、
禁止されましたけども
。やっちゃったんですよね。
一番最初のウィリアムズが採用されたやつはあまりに行き過ぎてたんで採用されませんでしたよ、うん、ダメっていう話になりましたけど、うん、は
い
は
い、ずるいってことで。
だアクティブエアロ、アクティブっていうことは動くエアロってことですよ。
うんうんうんうん、うん、
まあ今までも動くエアロっていうのはありました。
はい、
うん、去年までの車でも DRS っていうシステムがあったんで、
はい、
リアの、ウイングが動くんですよ。
うん、
うん、しかもそのサーキット内で DRS 区間っていうのが用意されてて、
はい、
その DRS 区間の中で、前の車と約1秒ぐらい、1秒以下かな、間隔は、
うんうんうん、1
秒以下の間隔があれば DRS を作動させていいんですよ。
はあ、そんな短い。
うん、そうなんです。前のやつは結局のところ、あれがダメやったんですよ。ディフューザーが使えなくなっちゃったんで、最後ディフューザーを使えないイコールディフューザーを使わないっていうことは、
うん、
あれディフューザー使ってるのは、
はい、
各社後ろの、なんていうんですか、
はい、
流れていく空気を、
はい、
要は乱気流に変えるんですよ。
うんうんうん、
っていうことはスリップストリームが使えないと、スリップできないと。
なるほど、
うん、そこで乱気流を起こして空力をもう壊してしまうんで、
うんうん、
デッドヒートができないんですよ。
なるほどね。後ろに
車の後ろにピタってつけるとその分車効率が悪くなってしまうんで。
なるほどなるほど。
うん、それで、これはダメです。昔流行ったバットマンディフューザーっていうやつがあったんですけど、
うん、
どこのメーカーもガンガンつけて、はい、乱気流を起こしまくってたんですけど、もうこれでは、車の、レースの本来の面白さがないっていうことで、
うんうん、
やめになったんですね。
はい、
そういう意味で、その後はグランドエフェクトカーっていうやつが生まれたわけですよ、去年までの。
うん、
上で、車の車体、部分で、空力、はい、ダウンフォースを起こすんじゃなくて、
はい、
下ですよね。車の下。
下面ね、完全な。
完全な下面に、
はい、
ある一定の溝を作って、
はい、
その溝で、空気を送ることによってダウンフォースを生むと。
不思議なね。
うん、それで最初どこのメーカーも苦労したんですよ。
うん、って言ってましたよね。
こんなもんでどうやってダウンフォース出すんやっていう。
うん、言ってましたね、そうするのね。
だからあれが、結局、なんていうの、
うん、
チャタじゃないよ、バンピーな、ブレーキ踏むとガガガガガガって跳ねてしまって。
はいはいはいはい。
ブレーキが全く効かないとか。
うん、怖い。
そういうので各メーカーが非常に苦労しました。いち早くレッドブルがなんとか解消したんで、うん、レッドブルのこう独走体制
ができ た
っていうのが何年か前の話なんですね。
はい。
うん、で、そのグランドエフェクトカーっていうのは今年はまず廃止になります。もうなし、終わり。終わりで、その分、ディフューザーも使ってもいいでしょうと。
ほうほうほう。
使っていいことにします。ある程度の部分でっていう。うんうん、で、去年までやったら、リアのウィング、リアウィングが、
うん、
まあその DRS ってついてましたけども、うん、リアウィングだけじゃなく、
うん、
フロントウィングも動かしていいでしょうと、今年からは。うん。だから、何やったっけ、ストレートモードと、
うん、
コーナーモードっていうやつを使って走ることになるんですって。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
今、多分皆さん、F1 見てる人はわかるんですけど、
うん、
ボタンめちゃくちゃついてて何なんかはようわからないんですよ。
もうハンドルも何のこっちゃわかりませんよね、あれね。
昔とかやったら、なんていうんですか、ハンドルがあって、
うん、
あれぐらい、オーバーテイクボタンとか、そんなんぐらいやったんですよ。
うんうん。
ほんで、もう今はもう全部ボタンだらけになって。
すごいですよね。
一体いつこのボタンを押すんかしらっていう、
うんうん、
ドライバーの人どうなってんのかしらって。
うん
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 うん、だから、あれですわ。ブラッド・ピットのやった F1 って。
ああ、はいはいはい。
最近あったんですけど、あれで一番最初にブラッド・ピットが分厚いマニュアルみたいなボーン渡されるんですよ。それハンドル操作のなんかわけのわからんことずっと見てるんですよ。覚えないといけないんですよ。
大変や。
そうそうそう。だからそういう風なぐらいになってるから、またボタンが一つ二つとどんどん増えていくと。
うんうん、
ある一定のところでストレートモードっていうやつを押して、ぐーって思いっきり、ぐーってもうウィング寝かして、ぶわー走れってことでしょ、うん。
なるほどね。
で、コーナーモードっていうやつを使うと、コーナーで、この逆にフロントもリアも、う
ん、はいはい、
羽がぐいっと起きて、
うん、
まあ、そこでダウンフォースを生むと。
効かすと、はい。
うん、いうことになるんやと思いますけどもね。
うん、
うん、それを今年から、こう、そのあたりがもうまたでかい。変更点でございますと。
前後ともに使えるようになるっていうことなんですね。
そうそうそう、前後動かしていって、ほんで、DRS が廃止になるわけじゃなくて、DRS の使い方もまあできますということなんで、
うん、
またそういう区間は設けられるってことでしょうね。で、あとはまあまあ、だからパワーユニットが全然変わるのと、
うん、
よりナローになる。
うん、
車自身がね。で、なんやろ、ブースト&チャージモードっていうやつもできるらしいですね。
何だそれ。
回生とエネルギー放出タイミングのマッピングをいくつか用意し、はい、あ、そういうことか。回生とエネルギー放出タイミングっていうのを、ドライバーが任意で設定できるってことです。
はいはいはいはい。
多分ボタンでまた分けられると思うんですよ。
スーパーチャージャーボタン的な感じになるわけ？要するに。
そうですね。わかりやすく言うと、オーバーテイクボタンですかね。
はいはいはいはい。
昔みたいな、その瞬間だけ燃焼が変わって思いっきり加速するみたいな。
はいはいはいはい。
ホンダの VTEC みたいなことですよ。
VTEC。
古いけど。
だいぶ、
うん。うん、そうそうそう。そういうのが、 マッピングをいくつか用意し、ドライバーは状況によってそのマッピングの中から最適なものを選択していたと。あ、うん、またドライバーはステアリングホイールにつけられたオーバーテイクボタンを使って積極的に電動パワーを使うものも珍しくなかった。うん、それにより他社をこう、うん。今期からは電動パワーが 350kW に引き上げられる。そのためにドライバーが、あ、手動で調整する範囲を超えるっていうことになって。どうなるかよくわからんっていうことで、ここら辺もちょっとよくわからない。ブラックボックスに入ってるみたいな。
うんうん、
だドライバーが制御できるところを超えるってことでしょうね。
まあ、増え、だいぶ。
すっごい乗りにくい車になるってことですよね。
うん。
まあ、あとは、まあ、そのオーバーテイクモードっていうのがまた加わると。
うん。
エンジン解放の時期を、自分で決定できるってことなのかな。
なるほどね。
ああ、だから、コース上のある一定、まあまあ、DRS と一緒ですね。1秒以内の区間まで接近したときに、
うん、
コース上指定された区間で、このオーバーテイクモードっていうやつのボタンを押すと、うん、電気関係が解放されて、
うん、
わーってめちゃくちゃ速くなるっていうことでしょうね、その区間だけ。
V ブーストが効くわけですな。
V ブーストが効くってことですよ。だから空力に頼らない、今度エンジン単体の電気パワーを放出することで、
うん、
車が突然加速始めると。ただし、それは全部では走れないと。まあ、ある一定の区間でしか走れない。
なるほど、なるほど。
うん。だこういうので、安全面と、うん、そういう、なんていうかな。まあ、
戦略というか。
本来、レースの本当に楽しいところである、抜きつ抜かれつっていうのを生もうっていう、うんうん意識があると思うんですよ。
なるほどね。
毎年これで失敗するんですけど、毎年このデッドヒートを生むみたいなことで言うんですけど、うん、あんまりデッドヒートが起こらない、
起こらんと、はあ、
はい、早いチームはひたすら早くて、
うんうん、
遅いチームはひたすら遅いっていう、うん、
格差ばっかりできていくと。
まあ要は金かけてるか金かけてないかっていう話なんですけどね。むちゃくちゃ開発費かかってるところは早いし、
うん、
資金面で弱いところはやっぱりそれぐらいのスピードしか出ないしと、
うん
うんうん、皆さん言うたって実力同じぐらいなんですよ。
まあ乗れる時点ですね。そんな格差がでかいわけないですもんね、うん、
ドライバーの実力なんてあれほぼトントンなんですよ。でも要は乗りやすい車作るか作らないかって話になっていくんで、なるほどな、うん、それを各メーカーが目指していくっていうところですよね、うんうんうん、
ピークパワー云々じゃないと。
うん、で今年から多分55にそのエンジンパワーと電気パワーが55に変わるんで、
うん、
そこにこう新規参入のところにもうまみが出てくるのではないかと。
一品ガラガラポンのリセットされてるいうことですもんね。
まあ、リセットされてるかどうかは分からないです。
ああそうなんや。
リセットされてないかもしれませんし、
うん、
うん、アウディだろうなんだろうって言うたってね、アウディ、キャデラック、キャデラックあたりもさっさと消えそうな気がしますけどね。あんなアメリカで人気出さんとあかんから、うん、一生懸命頑張って入れてみたけど、
うんうん、
ね、どうなんでしょうって話かもしれませんね。
うん、なるほど。
うん、まあ、だからあと、ホンダですね。ホンダがワークスで帰ってきますんで。
おいおい、すごいですね、ワークスで。
はい、今年からアストン・マーチンと組んでやりますんで。
うんうん、
アストンマーチンにエンジンを供給して、
うん、
そこでホンダまた、あれと、目指すと、うん、また世界一目指すということで、
うんうん
うん、はい、日本人ドライバーが消えてしまった今、はい、ホンダのエンジン万歳ってとこでしょうね。
そうですね。
ホンダのエンジン応援するしかないでしょうね。
うん、日本人としては、は
い。日本企業なんてもう全然どこにもスポンサーとして使う、まあ、いくつかつきますけど。
うん、
どこやったっけな、うん、ヤンマーか遺跡かどっかそういうところ
ヤンマー
つきますよ。つきます。農機具のとこつきますよ。
はあ。
どっかついてるんですよ。
そうなんや。
うん。で、トヨタはトヨタで、ハースかなんかいうところに、一応、うん、提携みたいな感じで、それなりに、ちょっと本、トヨタって入れてもらえると思うんです
よ、ね。なるほど。
うん。そういうところですから、
うん。
まあ、とにもかくにもいろいろ変わってくるだろうなと。
まあね、変わっちゃうんですよね、はい。見かけからして変わるわけですもんね。
はい、そういうこと。そういうこと。まあまあ、パッと見分からんと思いますよ。
なろうになるんでしょ？
毎年全然分からんすもん。
あ、そうなんや。見てる人の方が分かる。
毎年、もうよりなろうになりましたとか、もう車が小型になりましたとか言われて、うん、全然分から
ん、うん。あ、そんなもんなんですか。
ああ。 あ、もう全然わからないです、あんな。
へぇ。
なんか、あの、昔とかやったらすごい、あの、空気の、何、取り入れるポットとかがでかくて。
うん。
ね、吸気口とかがめっちゃでかかった。今もう全然吸気口なんかないぐらいの感じになってるんですけど。それでも気づかないですもんね。
なあ。
全然わからん。
そんなもんなんですね。
そんなもんすわ、結局。うん。だから、まあまあ、ね、見れるところも少なくなるとは思いますけど。ね、どうなるかちょっと私ももうダゾーンを切りましたんで。あんなクソ高いところ、んだもん F1 も中継もせんのに。なんで見なあかんねん。ずっとでも切りましたんでね。
寝打ちなしと。
はい。もうフジテレビだけ見といたら大丈夫です。はい。フジテレビさん万歳ということで、今年はね、まああと何ヶ月かですんで、はい、また楽しみにしましょう。2月、3月ぐらいからまた始まるんかな。
3月は初戦。
3月、今までやったら初戦やったけど、今、1年間通してのあれが多いから、
うん。
二十何戦とかやるよるから。
おぉ、すごいな。
まあ、ちょっとひょっとしたら早いんかもしれません。ちょびっと、ね、はいはい、3月入ってすぐぐらいにもうやるかもしれません、ね。なんで、まぁ、あ、ちょっと、はい、楽しみにしましょうという感じですので。
わかりました。
はい。って言ったことが、まぁ、記事出てましたんで、ちょっと、じっくり熟読させていただきましたんで、はい、またもしあれならね、皆さん、一度見てみてください。
ググってみてください。はい。
はい、いうことでございますんで、
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、またシーズン始まったらいろいろ教えてください。
はい、わかりました。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
そこまでだ。
誰だ？
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けてトリセツだけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせよガンプラジオ、押してまいる、
ガンと行こうぜガンプラジオ。
ゴンドランは、
え、嘘。
はい、というわけでね、今週も終わっていくわけなんでございますが、今のところ、イベント関係は全部、まあ、1月分まで終わってるって感じかな。
なるほど。
はい。そこの先はなんかいろいろまだポツポツあるんですけど、マンスリーでやっていくって感じなんですけど、
そうですよね。はい。
また決まり次第、
はい、
告知させていただいて、皆様にはご来場いただきたいなと。
そうですね。はい。
思ってるところでございますので、今のところは1月分まで終わっております。また何かありましたら、ご来場くださいという感じですね。
はい。続行お待ちください。
はい。ということで、特に何もございません。ということで、はい、じゃあ、ヨマちゃんの、
はい。
今週のご紹介聞いて、
了解です。
終わっていくじゃないですか。
はい。
はい。何でしょう。
漫画でございまして。
漫画来ましたね。はいはい。
ですね、私の大好きな、黒井緑先生の軍艦無駄話ですね、第3ということで。
ずっとガリガリ書く人ね。
そうですね。スクリーントーンを使わず、ひたすらガリガリ書いていくという船の話を書くということですね。
あれ、もう 3巻が出たんですか。
軍艦無駄話っていう、まあ、いわゆるその船にまつわる、まあ、うんちくとか歴史とかを、小話書いていくっていうシリーズがあるんですね。
はいはい。
で、今までもこの、無駄話以外にもいろんなテーマで書いてはるんですが、
うん、
この人の漫画、これ、売れんのかな、大丈夫なんかなってずっと思ってたんですよ。出た時からね。
はい、うん、未だに思ってる。
こんなニッチな漫画ねっていう感じでね、本当に。
うん。
でも、確率に毎年1、2冊出てるんですよね、この人の漫画って。
なんだよね、歩合制みたいなのになってるのかね、としたらね。うん、みんな、最近、業さん、ほら、ネット系とかでもいっぱい漫画あるから、
ね、うん、はるかに多
い。ああいうのって、ほら、ちょっとしたら書籍化されるじゃないですか。それなりに人気が出てないとあかんとは思うんですけど、そういうのがあるから、売れたら売れた分、ある程度、ニッチな、もう、いわゆるもう、なんていうの、
そう、買う人
は同じ分ぐらいは、すりましょうねっていう。
そう、
2班3班ないよっていう
ぐらい。かもしれない。まあまあ大体今時の本なんかそんなもんかもしれませんけどね、よく書いてないと、ね、はいはい、
そうやね、そんな感じだと思いますわ、う デジタル化されてるのもあるやろしね。
そうですね、うん、今電車多いですからね、うんうん、やっぱそういう意味ではね。
そうそうそうそうそうそう、うん、はい、
ということで、はい、また、うん、これ昨年末あたりに出たんですが、
はいはいはい、
今この人その短編集、あの今までずっと出てますけど、短編を集めた本と、あとは、最近になって出てきたのが一冊丸々が一つの、お話っていうのが、日本柱で今出てるんですね。
はあ、はあ、二冊出たってこと。
はい、二冊出るようになってるんですわ。そ、うん、れで、うんうんうんうん、今この間読んだのが、去年かな、読んだのが、白い艦隊っていうアメリカの、もう日露戦争よりも前ぐらいの時代の、アメリカ海軍の艦隊が世界一周したという時のことを描いた漫画があったんですね。
うんうんうん、
で、今現在連載中なのが、ちょっと前にはインド洋の、歴史が始まってから、この、今に至るまでっていうのを歴史をざっと、眺めた漫画があって、で、今現在はロシアの、海軍の話を、連載中です。
連載中。
今これ、ウェブで読めます。
あ、ウェブ、ただで読めるんです
か？ただで読めます。はい。
ああ、すごいね。
うん、まあ、これもそのうち本になって出ると思うんですが。
はあ。
で、今回は軍艦無駄話っていうシリーズがあるんですね。これで3冊目なんです。うんうん、無駄話のシリーズ、
うんうんうん。
で、これくとまさにの小話集的な感じで船にまつわることのね。
うん、うん。
例えば、それこそもう反戦の頃から今に至るまで、どういう変遷があるのか。例えば、羅針盤であるとか。
ああ、ほうほうほう。
そもそも羅針盤っていうのができたのが、磁石をほんまに使って、その北の方を向くという画期的な性能があるもんだから、それで、うんうん、夜であれ、周りに、陸地も何も目印がない海のど真ん中でも、どっちを目指していけばいいのか分かるっていうのが画期的な発明だったわけですよね。
ね、航行できると。
そう、はいはいはい、星があったら、まあ、星で観測してやってたでしょうが、そういう曇り空であっても生きるという画期的な羅針盤ですけど、それもその磁石を使わなくなる。例えば、鉄の船になったら羅針盤が磁石の使うのが難しくなってくるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、その辺も、磁気修正用の鉄材を取り付けて解決したというふうな羅針盤ができて、次はそのうちにジャイロの三軸の回転使って、ビシッと、同じ方向を指し続けるという、機械式の、ジャイロコンパスができたりとかね、そういう発展をしていくわけです。というふうなことを一口、まあ、説明してくれるんですけど、これ面白かったのが、例えば、羅針盤にあったら、電気的な信号に置き換えることができたんで、今までは環境なら環境に、羅針盤がドーンとあって、これが唯一の、方向を示してくれるものだったわけですけど、電気式に乗ったおかげで、一番安全なところに元を置いて、その電気信号を各所に送って、方角を知ることができるという非常に便利なもの、軍艦にとっては特にありがたい、仕組みが生まれたりとか。
うん、なるほどね。
で、その一方で電気の供給が絶対いりますから、その場合は。ジャイロ回さないかんから。
うん、うん。うんうん、
だから、その本来の羅針盤も羅針盤で別にあるんや、みたいな話があったりとかね。常にその
豆知識的な
ことを集めてる本ですね。はい。
海開発機みたいな。
そうですね。海洋史みたいな、その船の発展史っていうんですかね。
はぁはぁは
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。で、例えばそれ以外だったの。見張り。昔から船って高いじゃないですか。背が高い。うん、帆船の時代から特にね。
うんうんうんうん
うん、帆船って帆を張るからそれは高くないと帆をたくさん張れないっていうのもあるんですけど、
そうですよね、風受けれないからね。
そうですね。で、うん、さらにその高いマストの上に見張り台を置いてたんですね。
ああ、はいはいはい、昔の海賊映画とかで。
そうです、それです、それです、まさにそれです。
望遠鏡で見てるやつ。
そうです、そうです、そうです、
あります。うんうんうんうんうん、
要するにその戦するにしても襲撃するにしても敵の位置がいち早く分かる方が有利になるわけですから、逃げるにしても戦うにしてもね。そういう意味で非常に大事なもんだったんですけど、一番、はい、これ読んで、もうすごいなっていうのが、捕鯨船。
うん、ああ、クジラ？
クジラ捕りの。はい、当然、捕獲船の頃から、そういう帆船で、 やってたんですね、うん、アメリカが。
お
うおうおう。でそれが一番そのマストの高いところに上がって、うん、クジラはおらんかとずっと一日24
時間見てるんです
よ。目視で探すわけですよ。
すごいね。
そう。で、それが、一遍実行したら3年、最低でも3年間くらい回ってたんですって。
あ、帰ってこられへんね。
帰ってこられへん。で、その3年間の間24時間誰かが2時間交代で誰かが常に上がってると。
はいはいはい。
で、その立ってるところがすごくってですね、そのマストの一番上のところに、うん、足場になるような木材をちょっと、なんですかね、もう50センチ以上もあるんかな、みたいな、小さい足場にですね、
うん、
鉄の輪っかを、取って、うん、一応それで、掴めるっていうんですか、はあ、体を少しは、預けられるのも非常に不安になるぐらいの輪っかがある程度のところで、うん2時間交代で24時間ずっと誰かが立って見張ってるっていうのはすごいシビアなもんだったというのを書いてあってですね。
なかなか激務ですよ、
ね。激務。ま、晴れてる時はまあ気持ちいいのかもしれないんですけど。
はい。
で、この漫画にも書いてるんですけど、その嵐の時は全ての地獄がやってくるっていうふうに書いてあって。
ああ、そりゃそうですわ、ね。そんな面なかんなとこ、たま、夜でもそれやんの？
いや、それは24時間ですからね。
夜は休みでいいんちゃうの？それは分からんよね。目視で見てるから。
なんかそれでも24時間で書いてるんですよね、これが。
まあまあ、その、クジラだけじゃないかもしれんからね。
そうですね。うん。
敵戦みたいなのもそういうのも、見てないとあかんかもしれんからね。
だかもしれませんね。まあ陸地もね、あるでしょうし、寒いところ
に
行くと、氷山とかもあるかもしれませんからね。
あるあるあるある、うん、かもしれん。
はい。みたいなことを書いてやったりとかですね。
うん、
あとですね、ほら、帆船にね、今、最近の雑でも、その、うん、なんですね、海軍の、その、見習い、要するに新しい新人の海兵が、帆船で訓練をすると。
うん、ああ、はいはいはい。
で、日本でも日本丸でしたっけね、海輪丸ですね、ありますよね、ああいうのありますよね。あれは商船ですけど、なんちゅうのね、礼儀っていう変な言い方ですけど、桃源礼って言うんですけど、桃紅礼って言うんですけど、うん、マストとマストというマストに人がわーっとこう立って挨拶するっていうのを見たことありますね。写真じゃないんやで。
ああ、でやろ、ないな、うん。マストというマストに挨拶するの？みんなで。
マストに立つんですよ、人がわーっと。横に一列に、各すべてのマストに。
はあ。
ほいで、なんていうんですかね。挨拶、わーって、挨拶するんですね、それを。
うんうんうんうん。
で、それは、まあ、昔の軍艦はそういう挨拶をしてたと。それで、はい、空砲を撃つというのが、なんていうのかね、もうそういう礼、敬礼の一種だったんですね、船としての。
うーん。うんうんうん、
で、なんでそんなことするねんっていうのを、書いてあって、要するに。
まあまあ確かにそうだよな。
そう。つまり全員ね、乗組員全員がそうやって挨拶してるから、うん、何もできませんよっていうことを表してるんやと、それは。
はあ。
要するに、襲撃できませんよ、攻めることができませんよっていう状態を表してるんやと。
え、今の、みんながマストに立ってると？
そう。その、当時の、捕獲船しかなかった時代。
うん。
やったら特にそれは、実際その通りじゃないですか。すべての船員が、マストに立ってみんなわーって言ってるわけですよ。
うんうん、
それで士官たちは原則に並んで敬礼をしてると、
はい、
要するに総員総出で、ね、船の上に出てますよと隠し立てしてませんよっていう意味合いがあると、
うんうんうん、
要するに敵意はありませんよっていうふうなことを表すと、
そういう意味の、ね、
そう
戦意がありませんよっていうこと
で、ね、そうです
戦う意欲がありませんよっていう意味やね、
こんだけ人がいますから裏で何もできませんよ、そんな人いませんよっていうことなわけですよ、
うん、手を上げてるみたいなもん。
わーっていうね、言ってるわけです
よ。はいはい、はい、
上で、
うん。
で、空砲を撃つっていうのも、うん、あれは、要するに、昔の大砲っていうのは、一遍撃ったら次撃つのにすごい時間かかるわけですよ。
うん、うん、うん。
今のね、大砲は当然、後ろから入れて前に撃つじゃないですか。拳銃もそうでしょ、
うん、うん。
で、昔の大砲、銃もそうですけど、前から入れて撃つじゃないですか。
はあ、はあはあは
あ。あの、戦国時代の、ほら、種ヶ島。そうです、そうです。火薬詰めて、うんうんうん、弾詰めて、筆でタンと打つじゃないですか。
うんうんうん、うん。
要するに、打つのに時間かかるんですね。
ああ、中掃除したりとかしてね。
そうです、そうです、そうです、そうです。なんかブラシ突っ込んでないや、みたいなね。
ああ。
のいうことで、一遍打ったら次打てませんよっていうことを示すんで、はい、つまり攻撃今できませんでしょっていうことを表してるんやと。いうのを、それを、表してて、攻撃できませんよ、敵意がありませんよっていうことを示してるという、そういう敬礼の一つなんやということを言われてるんですね。
海のうんちくね。
そうです。はい、っていうのが、なんかで見たことあったり、なんかで聞いたことあるけど、一体これどういうことなんかっていうのがね、載ってて非常に面白いんですよね。
まあ確かに、確かに。わからんことだらけやからね、うん、その船のことなんて、
ね。そうなんですよ、船のことなんかね。まあ、船っていうのはやっぱ面白くって、やっぱりその、それこそ有史以前から人間は船っていうのに乗ってて、
うん、
歴史があって伝統があるっていうのはおもろいとこと思うんですよね。他の乗り物ないと思うんですよ、伝統のある乗り物っていうのは。
ほうほうほう。
例えば、馬車があって車があって、あるいは飛行機も、うん、飛行機なども20世紀になってやっと飛び出し実用化されてるもんですし、
うんうんうん、
そういう意味でもう何千年、言うたら何万年近くまでね、もう丸木船の頃から含めりゃ、
はい、
歴史がある乗り物として、でそれに代々伝わってきたものが未だに生きてて、それがそういう残り顔があるっていうのが非常に面白いと思うんですね、船っていうのは。そういう意味でね、
うーん、そういうことか。
もうなかなか、うん、食い物事情にしても、だから電気がない頃なんかもうほんま悲惨やったなっていうのが、もう昔は大変やったとはあんまり簡単に言うもんではないと思うんですけど、やっぱ電気がない時代の人だったらほんま大変やったなっていうのを改めて思いますね、うん、
今やったってわからんことだらけや
ね、だらけですけど、はい、
中なんてな、どうやって生活してんやろっていうの
ばっかりやから、うん、どういう勤務的形態なんか、休憩どうしてるんやとかね、
そうそうそうそう、うん、そういうのがねあるから、なかなか海ってなかなかまだまだミステリーみたいなやつだな。
そうですね。それこそ、ね、一品出たら帰ってこれへんやつですからね、ほんまに。
はいはい。そんなこともね、教えてくれると。
うん。いや、ほんまこの人の漫画おもろいなと思う。もうね、まあ、いつまでも頑張ってネタ切れならんと出してほしいなと思ってます。はい。
こちょこちょこちょこちょ調べてんねんね。ね、細かいネタを。
いや、本当に。だから逆に言うと、まあ、うん、そんだけ、尽きないネタがいくらでも、船に、そうそうそう、船の歴史にはあんねんなという気がします。
よく読み漁ってるなって感じです ね、
ほんまです。それをね、絵にしてくれてるんで、興味ある方はぜひ今からでも読んでいただきたいと思います。
はい、出てますよっていうことやね。
そうですね、新刊常に出てますんでね、日記に刺されてますんで、
はい、本屋に並んでないと思うんで、アマゾンとかで買っていただいて、
それが一番早いとは思います。
そうやね、今もう手っ取り早い、はい、僕の行ってるところにもう並んでないです今日も俺別に本屋行ったけど並んでなかったんで。な
ってですかね、はい。ちょっと版が大きいやつでね、はい。
そうですね。買ってみてくださいと。
はい。
いうことですわな。
そうです。
はい。いうことですね。はい。わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ほんなら今週はちょっとお時間がありそうでございますので、
はい。
今週の、歌のない、音楽祭、
はい。
勝手に自分でつけてて、もう題名何なんかよくわからないようになってましたけども、はい。今年一発目はね。
はい、待ってました。はい。
待ってないでしょ、ほん
とね。待ってましたよ。待ってましたよ。
待ってました？
待ってましたぞ。
ほんま、怒られてましたよ。なんか、知らんやん、言って、この前。
いや、知らんことが分かっておもろいなって言ってたんですよ。
あ、そうやな。そうやな。そういう、まあまあ、ヨマちゃんの言うてることも俺知らんかったりとかするから。
そういうことなんですよ。うん。
みんなやっぱり、得意の守備範囲っていうのはあるんですよ。
そう。
ね、俺はサードを守ってるんであって、ヨマちゃんはセカンド守ってるわけですよ。
う
ん、
そうです。
ね、セカンドの人はサードのことあんまりわからんかったりとかするわけですわ。
ね、これで十何年間。
いいんじゃないかなと、ね。
これで十何年間やってたんですよ。はい。
今週紹介するのは、はい、サカナクション。
サカナクション。ほう、サカナクション。
ほら、初めて聞いたでしょ？
サカナクションという言葉を初めて聞いたのは、iPod シャッフルの CM で、サカナクションでとかっていうので初めて聞いた覚えがありますね。
そんなんありました？
うん。iPod シャッフルってなんか初め出た頃は小さいやつで。
昔のね、コンパクトなやつね。
うん、そう。腕にかなんかにくくりつけて、サカナクションでとか言って、なんか音楽流れて、なんじゃサカナクションって言うのが初めて。
まあまあ、それぐらいからいます。
長いですよね。すごい長いですよね。
俺もね、どっちかっていうと世代を外れてるんで。
うんうんうん。
ちょっとあんまりよく存じてない。この人らが一番油が乗ってた、出た当時の油が乗ってた時期あんまり知らないっていう。
ジャンルがわかんないんですけど。
そうです。まあまあ、ロックかな。ロックなんですけど、うん、この人たちは特に電子音をピコピコ使うんで、
うんうんうん、
まあ、テクノにも、テクノの一面もありっていう感じですかね。
うんうんうん、
で、歌謡曲っぽい一面もあり、うんうん、ロックの一面もありということで、
うん、
まあ今年も紅白歌合戦ね、毎年僕見るんです、熱心に見るんですけども、
うん、
今年もずっと見てまして、
はい、
まあ今年特に騒がれたのはやっぱり矢沢永吉、
はいはい、
A ちゃんね、うん、A ちゃんとやっぱ松任谷由実とか、
うんうん、
普段出ない人が出て、圧巻のパフォーマンスでしたねみたいなこと言ってたんですけどもまあまあ確かに圧巻のパフォーマンスなんですよ。
はいはいはい。
Aちゃんとかすごいんですよやっぱり、
うんうん、言うだけのことがあるんやと。
言うだけのことあります。そんなもう何十年もこうね、うん、日本がまあまあロック史にこうずっとトップランナーとしていてるぐらいの人ですから、
うんうん、
これはこれでまあある程度も実力ですわ。
なるほどね。
ああそういうのもすごい。まあ確かに圧巻やけどね、と思いながら、まあ見てたんですけども、はい、そんな中でまあサカナクションがね、
はい、
久しぶりに出てきましたと。
うんうん、
っていうのがこの人が、この、ボーカル、何一郎やったかな、山口一郎やったかな、
うんうんうん、
っていうボーカルの人がいてる、まあリーダーなんですけど。
タローマンに出てた人かな。
そうなん出てるんですか山口一郎。
あの、タローマンが前後の改札に出てくるんですよね、確か。
ああ、そう。
うん。
あ、まあまあ、いろんな仕事してますわ。
うん。
うん、最近役者とかもちょろっとやったりとかしてるから。そうですね。うん。で、この人が、実はしばらくの間、うつ病にかかってて。
は
ぁ、い。全然、あの、全く活動ができなかったと。
あ、そうなんですか。
で、まあまあ最近治ったと。
うん。
うん。で、もうそれでうつ病で全然あかんかって、みたいな話が、まあエピソードとしてはって流れてて。うん、あ、そうやった。だから、この人最近なんか全然このサカナクションってあんまり聞かんかったよな、って思っててね、
うんうんうん。
もうそれこそ流行りもんでシーンから消えてしまったかなと思ってたら。
うんうんうん。
まあまあうつ病にかかってたということで。
なるほど。
うん。で、まあ多分すっごい細かい人なんやと思うんです
けど。はいはいはい。
もう緻密な人なんやと思うんですよ、
うん、
音楽の作り方とかも無神経質な人やと思うんですよああそうなんやと思って、多分まあまあこういう繊細な人っていうのはね、
うんうん、
得てして、
うん、
そういうことにもなりかねんわね。お金には困ってないはずやけど、そんなもんなんでうつ病にかかんねんとか思ったりしますけど、まあまあいろんなことが原因でかかったりする病気なんでしょ
う、うん、まあそうだね、人それぞれありますからね、理由は。
で、まあ2年3年ぐらい何も全然シーンにも出てこずに、
はい、
なんか、うん、全然誰からもなんか全然忘れてまして、
うん、
で、なんか今年サカナクション出るっていうのから、ああサカナクション出るんやと思ってぼーっと見てて、
はい、
で、まあまあそのあたりのうつ病のくだりもバーって説明されるんです。
なるほど。
で、バンドをちょっと休止にしてましたみたいな
こ
と言うんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、まあ最近また復活したんで、
はい、
まあ、なんとか治ってきたんで、
うん、
あの新しいやつ出したら、新しいシングルかなんか出したら、それがまあまあ、ヒットしたと、
はいはいはい、
バーンと来たと、
うん、
おーと思って、おーよかったね。今最近でも CM で、あの Spotify の CM で使われてるでし
ょ。はー、Spotify
怪獣っていう歌。
あ、なんか聞いたことある。はいはい、怪獣タイトルは。
そうね、なんかこの、うん、うん、怪獣っていう歌が、今流行ってるって言うと、ああ、これサカナクションの歌やったよね、と思って、ね。
なるほど。
それぐらいの興味のなさなん
だけ
ど。はい。で、まあまあ、ぼーっと見てたら、そこで、まあ、うん、2曲歌わせてもらう、歌ったんですよ。
ほう。
1曲は、まあ、怪獣っていう歌と、はい、で、もう1曲が、
うん、
新宝島っていう歌、歌って。
はい。
うん。その新宝島って歌を僕めちゃくちゃ好きなんですよ。
ほー。それはまたどうして。
うん。ね、すごい、お遊びに、
うん、
まみれた、うん。まみれたっていうかな、なんつったらいいんかな。
うん。
いい意味歌謡曲であって、
はい。
まあ、ちゃんと、その、テクノのツボみたいなのも抑えてて、
うん。
ロックで、みたいな。
うん。
感じで、その、PV があるんですけど。
はいはい。
ちょうどこのぐらいの時期に80年代とか70年代ぐらいの音楽を多分イメージして作ってるんですよ。
はいはい。
出た当時ね。
はい。
で、その新宝島っていうやつの、PV が秀逸なんですよ、
はい。実は私もその教えられてその PV 見てみたんですけどね。
見たでしょ、
うん、
ドリフでしょ
なるほど。
ドリフになってるでしょ、
そういうことか、あれは。
お、何言ってんすか、ちょ、大丈夫ですか。
いや、なんかこうね、ビジュアルが
強い。チアガールが うん、いっぱい出てきて。
出てきてね、なんやかんしてね、
グルーバーって、ね。あ、ドリフのパロディーなんですよ、あれ。
ああ、そういうことや、なんかそれであんなに帝王が左右に振ってたわけですね。
そう、あの、80年代、あの、80年代じゃなくて、あの、8時だよ全員集合じゃない方のドリフですよ。ドリフ大爆笑の方のドリフですよ。
笑いのことならお任せくださいの方。
そっちじゃない。
じゃなくて。
ドリフの大爆笑っていう歌ですよ。
うんうん。
あれ最初と最後にドリフが出てきて、5人組が出てきて、
うん、
みんなスーツ着て出てきて、チアガールがいっぱいバーに
出
て
て。ああ、そういうことやったのか。
うん、みんなでこう、なんとなくこう、ふんわり踊りながら歌うじゃないですか。
うんうん。
あれの丸パクリなんですよ。
そういうことやったんか。
おお、そういうことなんですよ。
いや、もう、で、あの BL が気になって、歌詞が全然頭入らんかったんですよね。
これ何なんですかっていうこと、うん、結局。
うん。
あの、あれ、ドリフなんですよ。
納得
です。あの、細かいところにすごい、はい、その、ドリフへのオマージュがいっぱい詰まってて。
はい。
うん。ロックの人たちなのに、
うん、
あんな、なんか、なんていうかな、それを、なんかすごい真面目な顔でやってるって
。そうですね、はい。
バンドの気質っていうのが非常に出てて。
うん、
あ、まあ、あと真面目にああいう感じでやるっていうのが多分コンセプトなんでしょうけど。
うん。
もう見た瞬間、あの、ドリフで、みんなで踊り、なんか、やんわりした踊り合わせながら、
はい、
はい。やるっていうのがね、あれがもうすごい俺、ハマって昔からずっと見てて、
あ、そんな前からあるんですか、あれ。
だいぶ前からあります。何十年も前の歌やと思いますよ。数年前か、まあそんな、かなり昔からあるんで。だから昔から気に入って結構見てたんです
よ。あ、そうなんですね。
この人こんなこともするんやと思って。
うん、
で、もうその新宝島歌ったから。
はいはいはいはい、はい。
ああ、懐かしいねと思って。
なるほどなるほど。
で、ちゃんと、で、紅白でも、ちゃんと、チア、スクールメイト
の皆さん
が出てきて。
はいはい。
あれがね、なんか、いいんですよ。
へぇ
あの、なんていうかな、チアリーダーの子が途中でわーってみんな踊ってるんですけど、
うん、
なんか途中で鬱陶しいことして嫌な顔するシーンとかがあるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
もうそれもうほんまに小ネタも小ネタですよ。
なるほどね、そこまでやってるっていう。
あ、多分ドリフのパロディーやと思うんですよ、ね。
うん、うんうんうん。
ドリフでも実際そんなことになってるんやと思う、
ね。
うん、
なるほどなるほどなるほど。
だからあのほら、志村けんが、
うん、
あの歌の時になんかちょこちょこってやる、なんかあるじゃないですか。
うん。
知らんか。ドリフ大爆笑で、志村けんがちょっといらんことするんですよ。
はあ、はあ、ちょけんですな。
ちょっとなんかするんですよ。スクールメイツのお姉ちゃんのお尻ペロッと触る。
はいはいはいはいはい。
スカートペロンとめくるみたいな、そんな仕草をする時があるん
ですよ。はいはいはいはい。
そういうのとかもちゃんと、いや、やってはないですけど、そういう世界観がちゃんと
出
て
て、う
ん、
なるほどね。
そういう小ネタもちゃんと散りばめてて。
うん。
いいです。はい、ぜひ。
何回カメラ回したんかなというのが気になって知らなかったわ。
いやー、あれだいぶ回してると思いますよ。踊りもちゃんと合ってるし。
すごいもんね。
こう踊るタイプの人らじゃないから。
うん。
いいと思います。あれとか、あの、もう一つ、忘れられないのっていう歌もあるんですけど。
忘れられないの？それ
も、
80
年代の、もう、うん、もう80年代バリバリな衣装でみんなやるんですよ。
はいはいはいはい。
ディスコティックな感じのやつがあるんですよ。
はいはいはい。
で、ちゃんと島田久作が出てきて踊って、
あれ、島田久作
?PV で島田久作好きなんですよ。
へ
ぇー。島田久作しょっちゅう出てくる
んですよ。そうなんよ。
今度のあの、怪獣っていうやつの PV も島田久作出てきますから、
ね。そうなんよ。
うん。で、なんかあの、今度の怪獣っていうやつは、あれのパロディーですわ。うん、あの、八番出口のパロディーみたいな感じのやつ。
一番
ですわ、イメージとしてね。
うんうん、
あの二宮くんのやったね。
は
あ。あれに近いパロディ、なんかあんな感じのパロディっぽい、なんかあれを連想させる。
世界同じような世界観っていうやつ
で、ね、仕上がってるんで。
うんうん。
特にもうこの新宝島の PV なの面白いんで、もうずっと暇な時ずっと見てるんですよ。
あの三角のマークなんです？
うん、え？
あの三角のマークなんです？サカナクションのマークかなんかなんですか？
三角のマーク、
うん、
三角のマーク出てくるんですか？
ぐるーっとあの舞台回転しますやんか何回か。
ああ、はあはあは
あ。あの時に裏側に黒い、うん、あのか黒いあの、
うん、
なんていうんやろ。ね、舞台の裏側が真っ黒系で、その、そこになんか白抜きでマークが書いてあったような気がするんですけど、三角に、ああ、そうだね。うん、何やろうなと思って。
マークじゃないですか。
サカナクションの
レーベルのマークとかちゃうかな。
はあ。
こういう、自分らでレーベルとか持ってたりとか、
うん。はいはいはい。あ、そういうことなんだな。
ああ、だからそういうの結構出しがちですよね、うん、最近のやつはね、うん。何年か前からね。
うん。あとは最後の方でなんか、5人でしたよね、あれ。
あ、この三角のマークわからん。え？あ、5人組。
で、前なんか四角いのがなんか一人ずつの前に立って置いてあったけど、あれなんでしょ
う？あれ、iPod ですよ。iPod ちゃうわ、あの、Apple ですよ。
なして？
Apple のノートですよ。
なんで？
知らん。そこまでは知らん。そう、多分そんなん使ってやってますってことなんじゃない、うん、そこまでの意味はないわ、う
ん、まあパソコン何かな、まあ、パソコンなんですねあれね。
だからもう丸パクリはしてないですから、うんうんうん、ドリフを。いや、それはあくまでイメージ的なもんでやってる、うんうんうん、いや、そこにまた自分らのいろんなエッセンス
込めとるんですね、うん、
感じ。こんな、まあ、みんなバンドでひっくり返ってなんかバンドで歌うみたいな、そんなシーンはないですからね、ドリフに。そういうのもいろいろイメージしながら、
うん、
やってるって感じなんで、
うん、
この山口一郎さんすごく神経質そうな顔してますけど
確かに、ね、みんなにくるともしないもんね
難しい人なんやろうなと思ってね、
うん、
この山口一郎さんとか、あと、京都出身のくるりとかね、
うんうん、
神経質なんやろうなって思う音楽作りをしますよ
なるほど
実際のところはよくわからないですけど、
まあまあまあね、
まあまあ、そういうのなんか昔の懐かしい我々の子供時代見てた感じをちゃんとうまく出してくれてるんで、はい、ぜひ聞いてください。
そうですね、はい、確認してください。
テクノチックで非常にいいので、
はい、
ピコピコ感がすごく良かったと思いますので、うん、はい、聞いてみてください。
はい、
はい、いうことでございます。
はい、ありがとうございます、はい、
まあ、またね、次またなんか紹介できれば紹介しますんで、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、楽しみにしてます。
はい、いうことでございます。ってな感じで、
はい、
今週もね、終わっていく感じなんでございましょうか。
ですかね。
うん。またね、来週ぐらいから寒くなるということで。
まだね、1月末です。1月末にもなってます。
雪が降ってる地域には行かないようにということでね。
ね、ノーマル。
私からは注意を。
ね、ノーマルタイヤまでは、ノーマルタイヤで行かないってことで。
そんなとこ行かないでくださいよ。
ねえ。
行ったらダメですよ、
女の子。油断しちゃダメ。
まあ、絶対行かないようにということで、降らないだろうじゃなくて、もうダメです、はい、行かない、もう行くんならスタッドレス履いとけ、
そういうことです。はい、
はい、そんな感じで皆さん行っていただけるといいかなと、
はい、
思っております。
は
い、というわけでございますね、今週ね、うん、ということで我々はまた来週、
はい、お目にかかりましょう。
お目にかかりましょう、ということで、今週もお相手したのはシャドウソースリーと
今宵でした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。